はい、じゃあここからスタートです。はい、じゃあ、はい、新年明けましておめでとうございます。
はい、ございます。こちらこそ、
まあ、お正月はどんな感じで過ごされたんですか？
いや、静かなもんですよ。ともかく、いつもそうなんですけど、あんまりこうテレビとかにわーっとまとわされちゃうとつまんないんで、はい、まあその、あの、この市場に、市場ですね、そこの、あの、移転する前の築地の市場に除外市場して、はい、あれ買うとですね、ちょっと高いんですけども、はい、かなり高い、あの、マグロだとかですね、買えるんですよ、やっぱり。確かに。それを今回も買いに来まして、まあ正月はそのうまい自分の好きなものばっかり食った、プリン体ばっかり食ったというわけでありますね。
なるほど。じゃあもう食って食って食いまくった。
そうですね、食って食ってですね。あの、ちょっと話は違うけど、竹田さんは国民的番組である紅白歌合戦ちゃんと見ました？
なんかここ数年はですね、うちの子供たちがその裏番組のですね、笑ってはいけないっていうダウンタウンのですね、番組を毎年見たい見たいって言って、もう今年はもうずっとそれ見せられてて、僕はもう見てなかったんで、もう見てなかったです。
いいです、いいです。いや、ほら、昔、あの、なんかお正月って言うと、その、例の NHK のその紅白歌合戦っていう形で、お正月って裏のラベルがついてたの、意外とね。
はい。
だから今、そういうんじゃなくて、もう完全にそういう子供たちだけでもさ、基本的にはテレビじゃなくてインターネットでも見られるし、
そうですね、
なんかこう、支配されない時代がだんだん来するかもね。
なんかもうかなり多様化しましたよね。
うん、そうそう。
こたつで紅白みたいなのはもう本当に誰がやってんだろうみたいな。
まあ、まあどっちにしてもしょうがないのかな。やっぱり年寄りはやっぱりあまり見なかったかな、やっぱり。まあ、時間的なズレがどんどんできますよ。やっぱり歌って聞いたことないと思ったようになってます、ね。ま
あ、でも私なんか普段ああいう音楽番組見ないんで、逆に紅白で、あ、今年こういうの流行ったんだって逆に知るきっかけだったんですけどね。
なるほど、ね、なるほど。それはありますね。
それちょっと残念
なんですけど、やっぱりこう、その年の話題になったことは一応出てますからね。
ですよね。ですよね。
うん。だから情報がそういうふうに、こう、なんていうか、インターネットができたおかげで、すごいかなり幅広く時間が自由に使えるようになってきたんだから、これをうまく利用しないとまずいなっては僕は思いましたね、やっぱり。
あ、なるほどね。まあ、そういうと私今年のお正月というか、まあですね、まあ、なんだろう、あんまパソコンはほとんど触らないで、
うん、
そうですね、もう結構物静かに今年は過ごしましたね。あんまり出かけもせず。
ただあの、なんて言いますかね、その番組の面白いと思ったのは、その、はい、要するにドキュメンタリーだとか、その面白い番組がありまして、
はい、
要するにある程度その、はい、その年の話題になったことを、特別に思想的な資本主義の問題だとか、うんうんうん、資本主義の金融機構の問題だとか、それから政策の、ちょっと特集のドキュメンタリーは結構面白いのがいろいろありますあるんですよね、やっぱり。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
だけど、まあそういうの撮っても見ないといけないんで、見る時間がいますからね、撮ってもね。だから録画して撮る時間って考えると相当テレビに時間経ってるって感じになっちゃうんですよね。
なんかそう、僕はあの普段あんまりニュース見ないんですよ。
は
いはい。僕のやってる英会話の先生にですね、もう、はい、ニュースは見ろっていつも怒られてまして、今年からもう CNN と BBC のニュースのもう一覧だけでいいから見ろって言われたんで見てます。
あの BBC とかね、やっぱり世界のニュースの面白いのは確かなんですよ。例えばやっぱり夜中、
うんうん
うん、
日本だとあんまりこう話題にしないようなものもあったりするじゃないですか、ニュースとして。
そうすごくね、日本の情報ってのは偏ってるのは事実ですね。
そうですよね。
間違いない。
はい。
さて、その、どっちにしても、その、もうちょっと話を戻して、
はい、
そのストーリーの話っていうのを聞いてしましょうかね。
そうです。そういう意味で、その、私、正月にですね、まあ、本をちょっと読んでたんですよ。その本、何の本かっていうと、サピエンス全史っていうですね、今、なんか人類のこう、なんか歴史を総括するような、結構壮大な本をですね、上下巻、あるんですけど、それの要は上下巻が一つになった Kindle 版をゲットしてですね、
はいはい、
読んでたんですよ。
ああ、なるほど。
はい、要はホモサピエンスがどうしてこう進化して 地球を、ね、制覇するに至ったのかみたいなところで、今ちょっとまだ下巻途中までなんで、あれですけど、今ちょうど科学革命のあたりまで来たのかな。
ああ、そこまで、そんなことまで書いてあるの、
はい、はい、まあ、結構面白いんですけどね。で、その中で、まあ、いわゆる農業革命と、認知革命と農業革命と科学革命みたいな、いくつかそのターニングポイントがあるんですけど、まあ、その中で、まあ、面白いなと思ったのは、こう、まあ、ホモ・サピエンスはそもそも DNA とかに、要はその、いわゆるこう群れとして、こう、なんすかね、何かこう、統一してやるみたいなものが欠落してると、そもそも。要は、例えばミツバチとかが、なんでああいうふうに、こう、群れがうまくいくかっていうと、あれ DNA に刷り込まれてるからなんですよね。でも人間は DNA にそういうのが刷り込まれないので、戦争を起こすし、喧嘩するし、まあ、なんかすぐ、なんだかんだって滅亡しちゃったりするんですよね。で、じゃあ人間をそう軍としてつなぎ止めてきたのは何かっていうと、この本だと神話だって書いてあるんですよ。いや、まあ神話、まあ言い換えるとストーリー、物語っていうものを使って人は、要はその集団を、まあ、まとめ上げたり、まあ、してきたっていうふうな書き方をしていて、すごい面白いなと思いました。もちろんあのね、要はあの法を整備したりみたいなのもあるんだけども、まあ、結局その神話を作ってそれを要は信じることによってその集団がまとまるみたいなところがすごい重要なんだって書かれてて、非常にこう面白いなと。
いや、あの前話したそのレヴィ＝ストラースの野生の思考にも出てくる話ですよね。はい、
あ、そうなんですかね。
野生の思考っていうのも基本的には神話でもって現代の科学の思考方向をフレームに作り上げてるっていうことが書いてあるらしいんですよね。
あ、なるほど。
つまり神話の中における悪が何で善が何で、はい、どういうものが豊かさをもたらし、はい、何が悪をもたらすかっていう話を一つの当てはめることによってストーリーを構成し、はい、それを守ること見て知ったりすることによって、はい、ある程度倫理観って言わないけど一つの物の考え方の構成をするっていうことですよね。その構造そのものは、要するに彼、レヴィ＝ストラウスっていうのは構造主義者って呼ばれるのは、構造が今の科学的な構造とそっくりだっていうのは彼の理論のみたいですね。
なるほどね。ちょっとまあ、その神話で引っ掛けると、あの要は、なんだっけ、この人、ジョーゼフ・キャンベルさんって、神話のもうすごい研究家がいらっしゃって、でやっぱ神話っていうのは要は人間のその要はいわゆるこう何だろうな、今その考え方とかの枠組みを提供してるんだみたいな話をすごいされてるんですよ。
ああ、
ね、もちろん困った時にどうするかとか、こういう時にはどうするんだみたいな、大体神話に全て載ってると。
ああ、そうですね。
神話が今なかなかなくなっていると、結局神話がないので人はその場で何とかしなきゃいけなくて、なかなかうまくいかないんだみたいな話がなんか書いてるらしいんですね。
でなるほど、まあ、それは確かに口は通ってるね。
ちょっと面白いなと思ったのは、パターンランゲージもそういうふうに言うと、要は神話とは言わないまでも物語を作るっていう側面ものすごい強いかなと思っていて、それもあれですよね、まあ、特に街づくりとかそういうところでいくと、いわゆるこう個々の要求というか、こうしたいしたいみたいなところを積み合わせて一つの物語にするっていうところが非常に強いのかなと。時に
そうですね、
物語を作るという意味で、なんかこう深めておいた方がいいことってなんかないのかなっていうのがちょっと気になったってことですね。
ああ、そうですね。覚えてるの、僕が一番それで印象に残ってるのは、はい、パワースポットって僕ら言いますよね。例えばそこに行くとこう霊的な力を得られる場所とか、その、はいはい、そこ行くと AI が成就するとか、はい、いろんな余計なのがたくさんあるんだけど、はい、パワースポットっていうのは僕あまり好きな言い方じゃないんだけども、パワースポットとは違うんですけども、建築家グループではよく言うのは、はい、その土地を読むっていうか、その地球の持っている力みたいなのを読まないと、土地敷地の力って僕は呼ぶんですけど、はい、建物を建てるところの土地が持っている力っていうものを読み込まないと、それはいい建物にならないって言い方しますね。で、パターンランゲージの中にも、基本的にはパターンランゲージっていうのは頭の中で考える思考ですよね。ところが現実の敷地の中、あるいは土地に教会を建てるのは教会、例えば学校を建てるのは建てるという敷地に行きますと、その敷地自身の力、パワーがありますからね。で、そのパワーにとうまくパターンランゲージとが、まあ、結婚するというか、うまくこうお互いが組み合わさり方をぴったりしないと、例 建物、刀剣そのものも良くならないという考え方があるんですよね。これはそのストーリーを作る上で非常に重要なんですけど、あの栄新学園って高校を作った時に高校の物語を作ったわけです。はい、先生と方と一緒に、はいはい、一番それユニークでして、あの水が池があるとかホームルームっていうちっちゃな教室が教室群が小屋のように立っていて、そこにトイトイ先生がいる、ホームルームっていうのは本当にホームルームになってるっていうような考え方が栄新学園になりました。でそれはそのまんまストーリーにはなってるんですね。はい、でそれがパターンランゲージのストーリー性を作ってるんですけども、うんうん、ところが現実にその埼玉県の地に行って歩き回りますと、はい、非常に不思議なことを経験するわけですね。はい、例えばどこから入るのが一番入りやすい、もちろん機能的な理由もあるんですけども、はい、入りやすい方向っていうのがあるんですね。
入りやすい方向、
うん、その土地に、つまり土地の入り口をどこに向けたらいいか、つまり敷地の周りは道が回ってたしますね。はい、そうするとどこにから入るのが一番いいかっていうのは、これね結構はっきり分かるんですよ。それすごく重要なんですよ。つまり出発点としての入り口、建物の入り口、まあ庭に入るのもそうですけど、そこがあって、そこからどの方向へ向かって歩いていくかっていうのが建物の、まあ、お広い敷地の場合ではあるんですけど、はい、そういう時のなんて雰囲気とか感じっていうのはもうその土地自体がパワーとして持ってるんですね。うん、
なるほどね。
でそれは僕らはまず最初に栄新学園を作った時にパーターンランゲージという一つのストーリーを作って、みんなでもって敷地に行ってですね、まずどこに入り口を作ろうかってやりました。そしてそういったところ、まあここから入るのがよから上へと、いろんな理由からバスがここへ止まるから、それからこっちから人がたくさん来るから、こっち側がどうも入りやすいっていうのがあったんですね。それを見つけました。で見つけてその道を村の人たちとも話をしました。村ってのは近くの村ですけどね、その埼玉県の。そうしましたら村の人たちはびっくりしてるね、それ聞いて。なんていうか、それはその一番ね、うん、方位的にその敷地の東南方向ちょっと分かんないんだけど、はい、その敷地に入る一番いい方位だっていうんですね。
はあ、方位っていうのは、それいわゆる方位学の方位じゃなくて、
いや方位学の方位ですよ。
そう
なんですか。伝説って、はあ、はあ、あっちはですよ。要するに、まあ、神話が方位と方位学とつながってるっていうのはちょっと言い方がきついんだけど、だけどもまあしかしながら神話っていうのはやっぱり僕は宗教ともつながると僕は考えてますからね。
あ、まあね、そういうのはあるかもしれない
ですね。うんうん、だからその方位もある意味ではそのなんていうか、自然と神話と人間の行動と全部が絡み合って、やっぱり一つの時計的にこういう方がいいっていうのは、やっぱりその体温出る方向だとかですね、うんうん、そのやっぱり太陽出る方角でしたからね、逆に言えばね。
あ、まあ、そういう意味で言うとあれですね、まあ、ちょっと話変わっちゃいますけど、パーマカルチャーっていうその要は農地とかのデザインする時も1年はその場所を観察しろって言うんですよ。うん、
あ、
なぜかというと1年で、ね、太陽の向きとか温度とか湿度とか全部変わるじゃないですか。まずそれらを全部体験してからどこに何を配置していいか考えろっていうお話をしていてですね、いわゆるこうここでいいだろうって言って、例えば夏にやったら冬じゃあ本当にそこに日が当たるのかみたいな、そういったその四季とか時間の流れも含めたデザインをしなさいっていう話があって、それに結構近いなっていう話を今聞いてて思います。
そうですね。その時にまあちょっと微妙な問題は、その自然の中に、いわゆる自然とかその敷地というな、土地とか地球にもう物語を持ってるってことですよね。うんうんうんうん、これで人間も人間の中に物語を持ってるから一つのストーリーを奏でることができるんですけども、うん、同時に土地とか自然とか、まあ、自分の人間の外部世界も一つの場って言い方がいいかどうかわかんないけど、一つのフィールドっていうか一つの力を持ったものがあって、それ自体も一つのある意味ではランゲージを形成してるんですよ本当は。だからその神話の世界が本当に信じられるとしたら、自然の世界が奏でてる自然の力とか自然のストーリーっていうのがなんとなく聞こえるような、まあ、つまりそのなんていうかな、その自然はみんな美しいだとか自然は本当に面白いとかいいとかいう僕たちはなんとなく知ってるんだけど、それはやっぱり本当なんですよね。自然の中にやっぱりランゲージが隠されてるって僕は考え直すべきだと思ってるんですよね。 だから人間自身が作る語り出すランゲージと自然が語るランゲージとか2つ重なり合ってお互い対話してるって状況を作って一つに建物、僕らまあ建物の場合ですけども一つのストーリーにしてもう一回パターンランゲージが変わるんですよ。
なるほど。まあそこそこか。それとそこでいうところ の, その自然の物語っていうのは何を具体的には指すのかなってちょっとピンとこないんですけど。
それはね、それはね、あの例えば人間が要するに何が好んでいるか、どういうことをしたいと思っているか、どういう行動をするか、人間がどういうふうに動きたがっているかっていうのがやっぱありますからね。その場合単純にこう社会的な動機だけで決まるんじゃなくて、はい、自然の動機でも決まるわけですね。つまり光の方向へ行きたいとか、あるいは太陽の当たるところを庭にしたいとか、それから木を見たいとか、少なくとも人間と自然の関係の中で決まってるルールがあって、
ね、
うん、それさっきねこの話ですよね、はいはいはい、だからそういう場合はやっぱりその自然の言語があるとは思わないんだけども、実は自然が語りかける言語に対して僕ら対応してると思うんですよね。
だから環境の提示する、まあ、環境との相互作用によって人間がどう動くかみたいなところなのかなという気が、
あ、そこそこ、ちょっとかけたんですよ、うん、要するにね、要するに人間っていうのも自然の一部ではあります本当はね、
はいはい、
ところが残念ながら人間っていうのは自然を破壊したり自然と違った行為をする、はい、さっきおっしゃったように人間の中の DNA には自然がちょっと当たり前で持ってるものを持ってないのか忘れてるのか、それをなんて消滅させてしまったか、うん、むしろ僕はねそれをこう抑え込んでるんじゃないかと思うんですよ人間は、うん、
なるほどね、
DNA がないっていうんじゃなくて、
はい、
あるんだけどそれがもう見えなくなってきてる、それを使い切れなくなってきてるって感じ、うん、
なるほどね。
だからその僕らは自然に学ぶっていうことをね、まあ、エコもそうですけど、はい、結局自然のものを見ることによってやっぱり反省がありますよね。やっぱりあこ、この要するに僕はもう人工的な人間なんで全くね、田舎の生活はダメだったんだけど、はい、田舎の生活に馴染んでいくに従ってあ、なるほどこれがやっぱり自然の味なんだなとかね、やっぱこういうことによって自然と一緒に生きていくってことの方が生きがいがあるかもねっていうふうに僕は非常にクエスチョンマークを持たせられたことがあるんですよね。
あ、それでもクエスチョンマークで終わったってことですね。
まだ食えてもらえない。まだ完全に僕自身の中では克服できてないんですけど、ただ、はい、確かに今まではあの味の濃いその味付けをつけた料理をつけたのに自然のものの味で食べた方が、はい、例えば海の底から取り立てのアワビをですね、はい、あのアワビでカキカキやったなれば、はい、こうナイフで削ってくれて食べさせてくれたことあるんですね、山の人が、
はいはい、
で僕はとにかく醤油かなんかないんですかとか言ったら醤油なんてねえよこの海の上でこの海の水で洗ってくんだよって言って海の水で洗ってくんだって、はい、トロこれがうまいんだねこれが、
あ、
要するに海の水のしょっぱさとぴったり合うんですよ ね、
なるほどね。
で海のしょっぱさっていうのは逆に言えば醤油のしょっぱさに近い、まあ、近いって僕は人工的な方から言ってるんだけど、はい、自然の味の方がやっぱり合うんだよね、はい、その時初めて僕はね、あ、なるほど、こうなってくると、やっぱり僕は人工的だなぁと思いますね。で、それクエスチョンなんですよ。まあ完全には解けない。
なるほど。
だからまあ、ただ建築の場合にはね、土地を読むとか、土地から学ぶとかっていうのは、これはね、有名なね、フランク・ロイド・ライトっていう建築家も、うん、ルコルビュっていういわゆる有名な建築家、二人とも有名な建築家なんですけどね、うん、彼らは巨匠であれる建築家で、僕たちとしてはそのもう巨匠の時代は終わったという時代を持っているんですけど、彼らチーム言ってることなんですよ。
うーん、巨匠の時代は終わったって言ってるんですか。
あ、僕が言ってるの、僕が。
あ、そういうことか。
いうようにヒーローの時代は終わった。つまり、タッケンゾーとかね、ルコルビジェとか、はい、フランク・ロイド・ライトっていうのは、ものすごいヒーローなんですよ。英雄なんですね、建築家ではね。で、彼らヒーロー、まあ、建築家だけじゃなくても、あれってあらゆる場所に、例えばアインシュタインでもそうですけども、ある程度の一つのカリスマ的な天才が、ターニングポイントを作ってきたっていう時代がいっぱいあるわけですね。
うんうん、
これからの時代は、そうじゃなくて、本当に巷っちゃしてるんですけど、普通の世間の中にいる、いわゆる、普通の人たちの中に根付いているね、本当の、ね、本当なんていうか伝統みたいなものというか、本当に限界的な文化みたいなものの方が、
はい、
要するに時代を変える力になってくるという気は僕はしてますね。
なるほどね。 まあ、そういう意味とちょっとあれですね、また話変わっちゃうんですけど、あの先日のユーザーストーリーマッピングの本の話をしたと思うんですけども、あのそれとは別にですね、ストーリーマッピングをしようみたいな本が出たんですよ最近、
うんうん、
でその本はストーリーマッピングといっても、実はあのユーザーストーリーマッピングとは直接は関係なくて、どっちかというとですね、うん、そのいわゆるプロダクトの、うん、まあ、もうストーリーをまあ考える際の枠組みみたいのを説明してあるんですね。でそこで言うと映画のプロットみたいな感じで、要は主人公がこういう問題状況からこういう問題を解決するためにこう旅立って、でここで一回こう危機が訪れるんだけども、その危機を乗り越えてクライマックスシーンが来て、エンディングに行ってこうなんかハッピーエンドみたいな、そういうこう、なんとかカーブっていうんですかね、ハイプカーブだったかな、なんかそういうこう、そうそう、そういうののね、そういうのをプロットしてストーリーラインを作りましょうっていうナラティブアークって書いてますね。はい、あるんですよ、うん、
それはね、あの映画のね脚本もそうなんです、
はい、そうなんですよね。だから またその通りですね。はい、
で映画の脚本という言い方をすると僕はすごくね喋る気になっちゃうんですね、はい、あのこの前ヒッチコック・トリフォーっていう映画を見ましてね、
はい、
ヒッチコックっていう監督とトリフォーっていうフランスの監督が対話したんだよね、
はい、
で非常に面白い対話だったんで本にもなってるんですけど、はいはい、でヒッチコックの言ってること、ヒッチコックって知ってますでしょ、あのほら、はい、サスペンス映画作ったでしょね、
はいはい、
あのサイコっていう怖い映画も作ったけどね、はいはい、彼はね面白いことにね、あの監督として賞を受けたことない人なんですよ。あんまりこう映画の作品は一般受けもするし、はい、面白いし怖いけども、はいはい、それはある意味では庶民的なもんであって、はい、決して彼芸術作品は作ってないと言われてたんですよ。
へ、
ところがヒッチコックっていうのは今のスピルバーグとか、うん、あのもうちょっとスターウォーズを作ったルーカスなんかはね、はい、ヒッチコックすごく高く評価してるんですよ、はいはいはい、なぜかというとヒッチコックはね、あの映画のテクニックをありとあらゆることを披露し発見した人なんですよ。要するにこういうふうに映すとこういう感情が生まれる、はい、こういうふうに映すとこういうふうに脅かすとかですね、はい、それちゃんと要するに脚本と画像と、うん、それからそれを見る観客との関係をですね、うん、うまく組み立てる人だったんですよ、
うん、なるほどね。
ある意味で映画の職人、映画の職人って言われた人なんですよね。
あ、テクニックを作った人みたいな感じですか。
そうです、そうです。だから逆に言うとテクニックがなければ、はい、やっぱり観客を引っ込むできないんですよ。
うん、
だからやっぱりそのテクニックっていうのはいわゆる表面的な問題じゃなくて、うんうんうん、やっぱり必要な、やっぱりカメラワークだとか構造とか、はい、その動き方によって全く僕らは気がつかないんですけど映画のテクニックに引き込まれてるわけです、常に。
うん、まあそうですね。
例えば七国の一番有名な話はね、例えば謎の物語があるとしますよね、と謎を追求していく小説があったとしますね、
うん、
で小説を読んでるとき我々はこの謎は何かなって追求して読むんですよ、
うんうんうん、
これは面白い、それが解けていくんで、まあ、シャーロック・ホームズにしても、はい、ルパンにしても面白い、はい、ところが七国が言ってるのは映画では謎は何でもいいって言われる、うん、あんまり意味がないって言われる、
意味がない、
つまり、うん、映画にとっては、はい、その謎を追求していくことによっていろんな事件が起こったり冒険が起こったりすることが面白いって言うんですよ。だから謎が分かったからってね映画は面白かったと思わないん
ですよ、うん、あ、そういうことですね、はい、
うん、だから確かに近くの映画、例えば北北線進路を撮れて不思議な映画があるんですよね、
うんうん、
これも本当にね、そのある人の主人公が罠にかけられてどんどんどん冒険を繰り返していくことが本当に面白いんだよね。でそれが何でも罠にかけられたか分かんない、最後に結果分かるんですけど、その結果はあんまり覚えてないぐらい。
うんうんうん、
だから確かにその、なんていうか、プロセスっていうか、一、はい、つのものの物語の面白さっていうのは、はい、単純に山があって、あの起承転結っていくストーリーが、まず構成はありますね。うん、
はい、
それはストーリーとしては、ある意味では原則としてあると思うんですけど、うん、その場合に、ある意味では起承がどうできてるか、で起承は手に対してどうつながってくるかっていう、うんうん、そのプロセスがうまくできてないとストーリー性はあまり力がないって言いますよね。
うん、私はそのストーリーとか、まあ、そういう、ね、映画の脚本でみたいな、どこで盛り上げてどうこう変わってみたいなのは、まあ、あ、なるほどと思うんですけど、例えばパターンで言ってるところの ストーリーっていうのに、そういうこうなんだろうな、転調というかそういうこう起伏のみたいのってなんか出てくるんだっけっていうのはちょっとよく分かってなくてですね、そのあたりは少し聞きたいなと思いました。
今の七国の話にまた戻って申し訳ないんだけどね、
はいはいはい、
あの一国の場合そのカメラワークによって、うん、つまり大きな群衆がたくさんのところにどんどんどんカメラ近づいていって、はい、どんどんグループに行ってグループの中にたった一人で、はい、たった一人の人の目に映るんですね。その目がキョロキョロキョロキョロして映ってその人が実は犯人なんですけどね、
うんうんうん、
あのつまり画面だけでもってですね、
はい、
視覚的に人間の感情をコントロールしてるんですよね、
はいはいはい、
だから映画っていうのはやっぱりね、その面が大きいんですよ。やっぱり非常に視覚的に、はい、あのストーリーを語る。
あ、はいはい、
で、パターンランゲージの本質っていうのは意外とね、僕はね、映画に近い。どっかというと、視覚的に言葉でもってね、あの完全に分からせるんじゃなくて、やっぱり視覚的な言葉、うんうん、つまり言葉自体が持っているイメージの世界、
うんうん、
言葉が描き出す今世界を、世界観が本当に視覚的によく見える。つまり実際に映画で映ってるんじゃなくても言葉そのものがちゃんと表現力を持っていてみんなの頭にイメージが浮かぶような言葉になってる。そこが重要な
言葉のなんかイメージ力の強さみたいなところですかね。
ここですね。
だからそれってかなりこう抽象的なものじゃなくて具体性がある言葉であってみたいな感じなのかな。例えば
全くそうです。全くそうです。ですからそのあまりに抽象的な言葉では全く皆のイメージに浮かばないし、
ね、
また逆にものすごく具体的な話ばかりしても全然面白くないし、
うんうんうん、
その中間なんだよね。どっちかというと
さっき その神話の話だと結局神話を本当に そうだって信じれるかどうかがその要は軍がうまく動くかどうかのポイントになるので結局それがなんかこうそれ信じようとか信じたいとかそこに行きたいってなんかそのやっぱ信念というかなんかそこがつながらないと多分すごいこうあんまり力を持たないんですよね。
あの神話はかなり視覚的だと僕思いますよ。
あ、神話はかなり具体性のある、まあ、いわゆる物語ですよね。
そうです、そうです、
うんうん、
だからその例えばその、思考の、ね、野生の思考の中に出てくる、
はいはい、
あの2人の逃げてきたアダムとイブみたいなのがその、はい、逃げていくんですけどその時に、はい、まあ女の人がその、まあ、このこと言ってどうかわからないけど経血っていうので池を溶かしちゃうんですね、
はい、
と 池の中にいた獣あの竜が怒って出てくるわけですよ、
はい、
で鎌首をかけて2人は食べちゃうんですね。で食べちゃったおかげでその竜が起こったおかげでその竜が天変地異を起こして雨を降らせて全員大洪水になってそれでその大洪水が終わった後にみるみる緑が緑ってくるって話なんですよね。で基本的には気候の話なんですけどね基本的に、
はいはいはいはい、
だからその時に人間がちょっと関わっててそのどういうふうに変わるかっていうのが書いてあるか僕はちょっと面白いんだけど、
うん、
でもそのなんていうかなその話の竜の話のうちの 2人のアダムとイブの話にしろ、
うん、
経験の話にしろ、すごい具体的で、それがこういうダメなことをしたから、こういうたたりが起こって、こういうふうになった、全部ちゃんと説明がついて、しかもそれが一つの世界観となって、一つの自然観になってるんですよね。
なるほどね。そこら辺をこ うまく言葉選びがやっぱ重要なんですかね、そういう意味とね。さっきの
言葉の選び方と言葉の順番。
順番か。ああ、ストーリーだからね。
うん、言葉の順番を一番、ね、問題にしてるのはね、僕はこれ、はい、勝手な意見ですけど、本田勝一って昔、朝日新聞の新聞記者がいたんですよね。
はいはいはい。
知ってます？
はい、あの作文の技術の本がありますよね。
ああ、なるほど、なるほど。あの人の作文の技術の本を読みますとね、
はい、
まだよくもう忘れちょっと覚えてないんだけど、なんとなく思ったのは、要するに感情的に近いことをなるべく持ってこない、近くに持ってきて語らないとうまく伝わらないとか、そういう書いてあるわけですよ、テクニックが。
へー。
つまり、なんとか私はなんとかかんとかの状況で、でも私はそう思わないじゃなくて、私は嫌だ。だからなぜならばって、どっちかというと、英語的な発想ですよね、
むしろ
ね。うん、その本田勝一のはね、ものすごく面白いのは、作文技術に書いてあったのかもしれないけど、日本語のなんとかって本もあってね、日本語、はい、その彼の文章ってかなり力強いんですよ、大体。で、彼の作文技術の書き方は、文法的な話は一切出てこないんですよ。
あ、そうでしたっけ。ちょっと僕もなんか結構前に読んだんでもう一回読まなきゃなと今思ったんですけど、
うん、まあ一切出てこないんですよ、間違いかもしれないけどね。だけどまあかなり出てこないわけ。やっぱりそのどっちかっていうと文の構成の仕方の話になるわけです、はいはい、
そうですよね。
うん、それはすごく僕の今のパターンが視覚的にイメージ構想力があるかどうか、想像力、つまり想像っていうのは想像する想像と作り出す想像、うんうん、その2つを持ってるかどうか、はい、 ていうことになるんですね、やっぱりね。
なるほどね。そっか
そっか。でもそうすると、逆に言うと、その、そういうプログラミングっていうのはどうかって話になりますよね、逆には。あのソフトウェアで言うと。
どうかというのは、
どこに関連するのかって、僕ちょっと考えてね。
まあそうですね、そこをうまくどうぴったりマッピングするかどうかを置いておいて、まずその要は作る人たちが、まあ、実際その作るこれから作ろうとするソフトウェアとかそのソフトウェアシステムがどういうものであるかっていうところがなんかストーリーで語れたり、そのユーザーの利用シーンとかどういう、ね、価値を提供するかみたいなのを物語で書くみたいなのよく、まあ、あるんですけど、それと想像、いわゆるこうあれですね、クリエーションの想像はなんかあれですね、また別のそのアプローチというか近かったのかなと思いますけど、
ね、例えばね、あの人工知能が囲碁に勝ったでしょ、
はい、
あれはその人工知能がどういうふうに働いたかって僕ははっきりわからないけども、
はい、
きっとね、要するに囲碁ってちょっと形を持ってるんですよ、その攻撃の仕方が、
はい、
である形のパターンを形成してるわけです、常に、
はいはい、
でそのパターンの形成の仕方が単純に部分的なパターンの形成じゃなくて全体的パターンも形成してるんですよ、
うん、
でそれも読み込めるようになってきたんじゃないかと思うんですよ、人工知能は。
うん、
要するにある形になった方が勝利がしやすいなんていうのはもうこれは人間の直感的なものだし、データ的にもあんまり裏付けられないんだけど、コンピューターから見ればちょっとそれが直感力として対応することができるようになってきたんじゃないかと思うんですね。うん、
まあ、そういう意味と形というかあれですね、要はまあまあ IT とかの話でいくと、その最小限を作ってそれをこう成長させていくみたいなプロセスをやっぱするんですね。するんですよ。
そう
まあそれを最小限に MVP とかって言い方するんですけどね、モーストバイアブルプロダクトとか言い方するんですけど、でもその形が何であるかは結局その場その場で決まるんですが、なんかこうそのあたりもう少しこう要は最小限のパターンみたいのはあるかもしれないなとはちょっと最近思ってますけどね。
モーストバイアブルプロジェクトって何だろう、プログラムっていうの、
ミニマムバイアブルプロダクトですね。最小実用最小製品みたいな言い方をするんですけど。
ああ、なるほど、ね。それちょっと面白いからね。それすごくいいと思うんですね。つまりね、建築でも、まあ、僕の今言ったパターンランゲージのランゲージを作るときもそうなんですけど、
はいはい、
言葉でもって、ある一つの出発点がありますよね、
はい、
ある一つの。でもそんな場合やっぱりビジョンっていうか、ある程度こういうことをしたいっていう希望要望っていうのが大雑把にあるんですよね、ビジョンはね、まずね、
はいはい、
でそのビジョンはあまり抽象的なわけです、ものすごく、
うんうんうん、
しかしながらこれは実現したい、しかしこれはやりたいっていう強いものがどっかにあるものがそのビジョンを形成してるんですよ、
うんうん、
でそれは視覚的でもないし、まあ、感情的なだけであまり形を持ってないと僕は思うんですね、
はい、
だけども第一歩を踏み出してそれをちっちゃいものから始めて成長させようとした時に、うん、そのビジョンに対しての自分の情熱が働くんですよ、やっぱり、
うんうん、
つまりこれに対してある成長させたくこの言葉を持ってくる方が迫力があるっていうものを持ってくるんですけど、その時に頭の中には私はこういうビジョンを持ってる、つまり私が書こうと思っていることはこういう強いものがある、その強いインパクトがそれを支配してるんですよ、その一歩を、
うん、そうですね、はい、
難しいんだけど、例えば、うん、もしくは分かりやすく言うとすれば、例えばこの前あのなんていうかな、今度遠藤周作の話になっちゃうんですけど、前まだ公開されてないんだけど、沈黙っていうね、映画が今度公開されるらしいんでね、
はい、
その人はすごくタクシードライバーの監督で、スコセッシーってすごいこう暴力的な映画を作ったり、すごい迫力のある映画を作る人なんですね、
はい、
でも彼のがなんで遠藤周作のその沈黙っていうものに取り組んだかっていうと、今のその掛田さんがおっしゃった、
はい、
その自然とか場とかっていう要するに沈黙なしてる部分なんですね、彼らは。要するに沈黙の場が存在する、
はい、
その沈黙に対して人間はやっぱ語るわけですよね、言葉としては、
うんうんうん、
ところが語らない沈黙の言葉がある、でその沈黙の言葉と会話することによって人間の信念というのが深まっていくっていうような考え方なんですよ、ちょっと大げさに言うと
なんか沈黙の場っていうとなんかあれですね、ちょっとアフォーダンス的なものをちょっと若干感じますけど、ちょっと違うかな。
アフォーダンスですよ、全く。
そんなイメージをちょっと持ちましたけどね、ええ
だからその面白いのは遠藤周作って言ったら宗教的な本を書く人なんですよ。どう違ってた、要するにその沈黙っていう本が有名になったのは、はい、要するにキリスト教の人が転ぶ時に、西洋のザビエルだとかあいたちは転ぶことできないんですよね。要するに絶対信念を曲げない、だから踏みを踏むんです、
はい、
あ踏めないんです、はい、だから日本人は踏む人がいるわけ、
はい、
だけどそれは転ぶに過ぎないって思ってるわけ、また立ち上がるって感じな
ん
です。すごい違うわけですよ。
なるほど。
で西洋人から見てのキリスト教は絶対裏切らない、だけども日本人は裏切ってもいいように見えるけどもそこからまた立ち上がるもっと自然な
柔軟性があるんですね。
そう、そう。でこの分かんないけどね、僕も読んでないんで分かんないけど、どうも遠藤周作はその辺のね西洋のキリスト教の持ち方、日本人のキリスト教の持ち方がちょっと異なってて、それがどちらか中華っていうのを問ってる問題の本なんじゃないかと思うんですね。
まあ、そういう
で少しずつ、少しずつこの映画を何で撮ったかっていうことを語った時に、はい、自分がなぜ映画をっていう道を選んだかっていうことの答えになるからってから言ったんですよ。そ
う、
なんか哲学的な話になっちゃって
ます。いやいや、なんかあれですね。僕もさっきの神話の研究家のジョーゼフ・キャンベルのその対談集を見てたら、やっぱ現代はもう神話が失われつつあるんだけども、日本は違ったと。うん、東京はまあ見た目はなんかこうニューヨークとあんま変わんないこう近代的なんだけども、建物なんか入るとなんか神話は息づいてるんだみたいな。ことを書いていって、いやそれ具体的に何を指してるか分かんないんだけど、でインタビュー医がいやいやそんなことないんじゃないですかって言ったら、いやそうなんだ、日本人はまだ神話が持ってるんだって言ってたのがすごいちょっと気になっていて、もうちょっと調べてみようかなと思いました。
なるほど。そってまた戻りますけどね、映画の話になっちゃってもいい、君の名っていう中の恋愛が出てきますよね、はいはい、で二人のすれ違った男と女の子が求めてって出会えないとこで出会うんですけどね、はい、結局、まあ、ネタになっちゃうから言っちゃいけないかもしれない、
まあ、この前言いましたよね。まあいいや、
これでもやっぱり神話ですよ、やっぱりこれはやっぱり、
あ
やっぱりその見えないものに対して触れ合っていこうということを追求するのが本当の恋愛なんですよ、やっぱり。
で
僕たちが求めてるものっていうのは、ね、その見えないも相手に対して何か不思議な分からないものをお互いが持ってて、それを触れていく、触れたったり触れられなかったり、不幸に離婚したり、まあいろいろあるんだけど別れたりするんだけど、そういうこう人間の葛藤みたいなものの中にあるこう親和性って言っちゃ大げさだけども、そういう不可思議なものがあると僕は思いますけどね。
なるほど。なんか深くなったな。最後うまく神話でまとまりましたね。
どっから神話持ち出したかって。
すいません、まあ、神話はちょっとこれからまだちょっといろいろジョーゼフ・キャンベルの著作とかでちょっとまた勉強して研究します。
日本語の考え方もちょっと僕役に立つと思いますけどね。
本田勝一さんもちょっとまた読んでみます。もうじゃあそろそろ時間が来てしまいましたので、はい、そうそう、ここで一旦、はいはい、締めたいと思います。
はい、よろしく、どうもまたよろしく、ね、
はい、はい、ありがとうございました。神話の話題でここまで盛り上がると思いませんでした。それでは皆さん失礼します、はい